ツッコミニュースランキング。
時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。
はい、
ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です。
はい、
WBC3 大会ぶりの優勝を狙う侍ジャパンは東京ドームで1次リーグ B 組の第1戦を中国と戦い、
はい、
8対1で快勝しました。
うん、
エンゼルスの大谷翔平選手が3番投手兼指名打者で先発し投手として4回1安打無失点、うん、5つの三振を奪い打っても4打数2安打と活躍しました。
はい、まあ、あのプール B、開幕したんですけれども同じくライバルであります韓国が、オーストラリアに8対7敗れました。うん、でプール A なんですけどね、こちらはあのこちらも優勝候補と言われているキューバがなんと2連敗ということで、これプール A 抜けられないんじゃないかという話も今出てきてること、
波乱が起きてる。
オランダイタリアがですねなかなかの活躍を見せております。いやですから分かんないもんですよね、やっぱり国際大会ってね。
そうですよ、日本もね。
だからやっぱり一戦一戦改めてこう大事だなと思いますし、ね、あのもちろん予選からこう気が抜けないのはもちろんなんですけど、
はい、
あの国際大会の大切さみたいの、うん、他のプール見てたら感じますよね。
そうですね、はい、うん、そして今月18日に開幕する選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が今日大阪市内で行われます。コロナの影響で去年まではリモート開催でしたが今年は4年ぶりに各校の主将が集まります。
これも嬉しいニュースですよね。
いや嬉しいですね、これは。
3月18日本当にあの春は選抜からとはよう言うたもんで、その頃ぐらいからですね気温もまた今あったかいんですけれども、
はい、
一気にまた桜の声とかも聞こえてくるようになりますから春が近づいてきております。
はい、嬉しいです。
はい、ではニュースの行きましょうか。
はい、それではニュースランキング、まずは第5位。日本航空はウェブサイトにほぼ接続できない状態が続いたとして片道6600円で航空券が購入できるキャンペーンを中止しました。キャンペーンは9日午前0時からスタートしましたが販売開始直後にアクセスが集中しほぼ接続できない状態になりました。トラブルは午後6時半過ぎに解消されたということです。
この手のものって、まあ、おそらく、ね、相当な、準備をして、
はい、
回線とかも用意してるはずなんでしょうけれども、まあ、想像以上にっていうことなんでしょうね。
でも片道6600円って破格じゃないですか。
あとね、皆さん僕こういう情報ほんま用紙ってあるな。
確かにね。
いやだからもう思った以上のアクセスだったんでしょうけどもね、まあ、だから取れた方はラッキーだったでしょうね。はい、
続いて第4位です。流通大手のセブン&アイホールディングスは傘下の総合スーパーイトーヨーカドーについて14店舗を削減しグループ発祥のアパレル事業からも完全撤退すると発表しました。ま
あ、本当にこういったスーパーとか、ね、百貨店とか含めてですけれども、まあ、どういうふうな形で生き残っていくかということなんですけれども、まあ、セブン&アイホールディングスはですね、今後やはりこうコンビニエンス事業の方にねさらに力を入れていきたいということなんですけど、やっぱりこれだけ大きく削減されるとなると、ね
ね、
働いている方も含もそうですし、はい、大変だと思います。はい、
続いて第3位です。東日本大震災から11日で12年となるのを前に警察庁は9日今年3月1日時点の被害状況を発表しました。死者は12都道県で15,900人、
はい、
行方不明者は6県で2523人。この1年で新たな遺体の発見や身元の判明はなく1年単位でいずれもなかったのは初めてということです。
まあ、逆に言うとこれまで11年間何らかの形でその身元が分かったということがあったということなんですけど、やはりこう時代と時間が経ってくるとこういう形になってくるんだなということ、ね、もちろん今世の中こういうスポーツのイベントとかで我々もね盛り上がってるところあるんですけれども、
はい、
明日そのあたりというか含めてしっかりとこうまた胸にね刻んでおかないとダメだなという考えますよね。
はい、うん、続いて第2位です。放送法の解釈に関する総務省の文書をめぐり高市早苗経済安全保障担当大臣は9日の参議院内閣委員会で明らかに正確なものではないと断言できると語りました。また総務大臣だった2015年に放送法の解釈を国会で答弁したことについては前日の夜に担当の課から送られてきた案にペンを入れてやり取りをしたと説明し答弁に関しては責任を持つと述べ首相官邸からの働きかけを否 定しました、ま
あ、本当にこの文書自体が捏造なのかどうなのかというところから、うん、総務大臣が行政文書ですということをねしっかりと明言して、今度はその内容自体が今度は正確か不正確でないまあみたいな、うん、で結局やめるやめない、一体物事の議論の本質はどこにあるのかっていうのはいつもこの話をしているときに分からなくなってくるんです
けど、うん、そもそもの段階です
ね。まあ、本当にまあ放送法っていつも言ってますが、我々にとっては非常に大きな、ね、はい、あの仕組みではありますので、それがどういうふうな状況で議論されていたかということが大事だということですよね、はい
はい、続いて1位は松野官房長官は9日の記者会見で、韓国のユン・ソンニョル大統領が今月16日に来日し、岸田総理大臣と日韓首脳会談を行うと発表しました。会談は韓国政府が元徴用工訴訟問題をめぐる解決策を発表したことを踏まえたもので、日韓関係は正常化に向けた大きな節目を迎えます、
まあ、本当にこういった形で日本と韓国の首脳が、ね、まあ、シャトルで行って、ね、お互いに今度訪問し合ってということで、うん、やることはとても大事なことだと思います。で、何とも言ってますが、結局ここから先に新たにどういう関係を築いていくか、また逆戻りしないようにお互いの国でどうしていくのか、やっぱりボールは向こうにあるんだろうなと常に考えますけどもね。はい、ではコマーシャルなと石田英さんの登場です。
上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール uwa@mbs1179.com、 ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください。上泉雄一のエーナーMBS ラジオがお送りしています。
時刻6時26分回りました。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
まずはこちらからです。 NHK 党がまたまた党名を変更いたしました。NHK 党の立花孝志党首、8日国会内で会見しまして、ガーシー参議院議員が陳謝する予定だった参議院本会議を欠席した責任を取りまして、党首を辞任することを表明しました。また党名も政治家女子48党に変更いたしました。新しい党首には建築デザイナーの大津彩香さんが就任します。2019年の参院選で NHK から国民を守る党として初めて議席を得て以降、実は頻繁に党名変えていまして、これで8回目となるんですね。
そうですね、国政政党になる前に、うん、受信料不払いというのがあったんですよ。
あ、そうなのもありました
か。で、NHK から国民を守る党になって、うん、そこで参議院選挙で、まあ、1議席、そして得票数で 2% を取ったんで、はい、これで政党要件
満たして、
はい、これ実はすごい珍しいことで、はい、その党に国会議員をやった人が一人もいない党 で、うん、でしかも、
なるほど、
まあ、最初に国会議員が生まれます、
はい、
ここではまだ国政政党の要件満たさないんですよね、
うん、
もしあれは5人もしくは国会議員が5人もしくは、その 2% の得票を取る、はい、うん、でこの時 2% の方で国政政党の要件満たして、
は
あ、だから国会議員が一人もいない政党で一気に 2% 取って、うん、要件満たして初めてやったんで、
うん、
なかなか珍しいことで、まあ、それだけ、ね、僕ちょっと、まあ、後によく思ったんですけど、この NHK 党の、まあまあ、なんていうかな、うん、スクランブル放送にすべきやという主張に対して、うん、結構な人が賛成してるんですよね、うん、
なるほど、
そこはちょっと立ち返ってほしいなと思うんだけどね、ちょっと、まあ、やってはるんやろうけども、はいはい、まあちょっといろんなことがありすぎてたんで、
うん、
でまあ当面に関しては、実はね、この結構この NHK 党の党名変更の歴史を見てると、
はい、
政治の勉強になるんですよね、
は
あ、というのは NHK から国民を守る党にしたのが2019年、
はい、
翌年にはですね NHK から自国民を守る党にしたんです。
本当や、
これ字だけついた、
はい、字がついた、これなんでか言うたら、
はい、
これ自国民を守る党にすることで略称を自民党にしようとしたんですよ。
あの石田さんすいません、略称は、
うん、
自分で出すん
だ。そうですそうです、そうですそうです。うちは公略書をこうします
と。そうという、はい、はい、
でこのこの時に衆議院選挙があったんかな。だから、はい、自民党って書く人が半分になるじゃん。そしたらそれはあかんでということになって
どっちに分からないので半分になる。
そうそう、半分っていうか、はい、まあまあ、比例配分
するんですけど、ね、比例配分になる
でね、はい、その時に総務省が自民党は認めんと、略称を。
あ、なるほど。
でもね、なんというか、まあ自国民の字を入れることで略称を自民党にしようという、この、
いわゆるこの、
まあ、というかまあ
選挙ハックですよね、やっぱり
一つの。そうなんですよね、うん、で、これあかんって言われたんで、次あの NHK 受信料を支払わない方法を教える党にしたんです。
NHK 受信料を支払わない方法を教える党というのが正式名称。
これがね、でもね、やってたことを言うと、これが一番実態表してる気がする。
あの今ね、うん、僕もすいません、今資料で見ながらなんですけど、うん、英語での表記っていうのも合わせて
あるあるある
あって、うん、あるある、その NHK 受信料を支払わない方法を教える党は、ザ・パーティー・ザット・ティーチズ・ハウ・ノット・トゥ・ペイ・ザ・ NHK ライセンス・フィー。
そう、あ、まんまや、ね。
なるほど。
まんまや。
そのまんまや。
まんまや、ね。まあまあ、NHK 党はですね、その、この国政政党になったことで、電話かかってくるんで、どないしたら払わんでええか、こう、方法みたいな。
はいはい、
だから、ホットラインまで作ってるんで、この時、はあ、はい、国政政党になったから。
なるほど、
そういう意味では、この政党名が一番、実態を表して、ただ長いな。
長い長いですね。
受信料を支払わない方法を教えると。でですね、この後にまたこう立花さんなかなか妙なことをしてきて、はい、うんうん、次の政党名を特になしにしたいって言い出したんですよ。
ああ、なるほど。
特になしと、
努力なし、特になしと、
特になしと。でこれはもうはっきり本人も、まああの特になしとしたらみんなが間違って書いてくれるやろうというふうに、はいはい、はっきりそこは正直に言ってあります。
あのよくありますよね、世論調査でも支持政党特にないなし、
特になし、はい、でただね、はい、この時も総務省があかんって言ったんですよ、はい、特になし党はあかんと、ややこしいと、みんな間違うからあかん、それで名前を古い政党から国民を守る党に変えたんです。
はあ、これ略称が面白いですね、うん、古い党って
その口が古いとなっちゃうんですか。なるほどね、うん、
古いと。
でね、だから面白いのが、あ、まあ、政党名は、
はい、
うん、何が良くて何があかんのかっていうと、はいはい、ちゃんと法律があってルールがあるんですよ、でそれでいうとまず、まあ、絶対あかんのが公序良俗に反する
もの。あ、なるほど、まあ、それはそうですよね、もちろん、
まあ、我々で言うとこの放送禁止用語も含めてですよ、そんなの政党名つけたらあかんという、まあまあ、ことですね。あと党代表とか候補者の名前がその党類推されるような党名、
うん、まあダメ、そう、石田英二党はダメということ
です。僕は出てたら、僕はもしあの党代表をやったらあかんし、うんうん、僕がその選挙に比例区で出てたらダメです。
ああ、ダメなんですね、
うん、ただね、それで言うとね、生活の党と山本太郎と仲間たちというすごい今まで憲政史上度肝を抜かれた党名があったわけ、
はい、
これなんだこれみたいな、うん、これは生活の党、うん、小沢一郎さん、
はい、
小沢一郎さんが持ってた党が4人になっちゃったんで、うん、政党要件満たせへんから、うん、山本太郎さんを引っ張ってきて、
はい、
一緒にやろうやって作って、山本太郎さんで君の名前入れるわ言って、
ほう、
で僕と山本太郎さん2人、君が2人が党代表ねと、
うん、
で生活の党と山本太郎と仲間たちにしたんだけども、うん、あかんやんって。
で、なりそうですよね。
ところがこれがね、あの届けは公選法上の届けでは代表者は小沢一郎さんだけやったんです、
はあ、
だから OK になったん。
はあ、でもなんだろうな、すごい難しいですよ。その当時それはそこまで世の中にインパクトは残したんだけど、そこまでみんな認識してなかった、うん、覚えてない、あ、そんなもあったなぐらいだとしたら。
これもっと面白い、これ2014年のね、衆議院選挙の時の話なんです、はい、その同じ2014年の衆議院選挙の時に北海道のブロック、
はい、うん、
衆議院ブロックで、出てきたのが支持政党なし党だった。
ありました、はい、
うんうん、これは OK やった。
支持政党なしは党はありなんですか。
通ったのよこれは、
特になし党となんか似てる感じ。
特になし党はあかんと言われた。
うーん、
この微妙な、
でもなんかニュアンス分かるな。支持政党なし党っていうのはちょっとそこに政治的な主張があるっちゃありますよね。
ある
ありますよね。
特になしはちょっとあかんと。でただね、うん、そうそうそう、支持政党なし党も略称は支持なしやったんですよ
そうか、
そうか。
でね、ここはちょっとね、神様のいたずらみたいなことがあって、はあ、あの皆さん選挙行くと、うん、比例区の場合党の名前がずらーっと
書いてます。
投票のあの前に貼ってあるでしょ。
はい、はい、書いてます、
ね、
はい、
でそこにたまたま、うん、この支持政党なし党は抽選で一番最後になった
よ。うん、ああ、はいはい。
そしたらバーッと見てどの政党に入れようかなと思ったら最後に支持政党なしで書いたんね。
書いてあります。
で、私これないなと思って、それが政党名思わんと、支持政党なしでか 書いた人がおって、
ちょっとアンケートっぽく書いちゃったみたいな投票になっちゃった、
うん、当時はね社民党より取ったんですよ。だから北海道ブロックでは、
確かにあれ届け出順ですになるんでしたっけ、
届け出順
ってことは、うん、真ん中ぐらいに入ってたら、
うん、そうこれは何だとなって、特に民権の一番最後にたまたま当たっちゃったんで、当時 の, あの社民党とか、まあ、次世代の党にもあったんですが、ここよりは票取ったんですよ。だからこれちょっとね、これもね、まあ、禁じてちゃ禁じてやんだけど、支持政党なしは OK で、特になしはあかんかった。立花さんがやるとしたら特になしはあかんかっ た,
った、
うん、さあここは、うん、最後すごい、うん、僕もいろんな政党名見てきましたけど、うん、統治法を用いた政党名を初めて見ました。
統治法、統治法、
これです。そこにありませんか、 NHK と裁判してると弁護士法72条法違反で、
あったNHK と裁判してると弁護士法72条違反でと、
統治法
で投げかける感じですよ最後ね。
これいろんな政党名で統治法っていうのは僕初めて見たな。
ほんまやね、
うん、これすごいな。これは本人、あの田島さん曰く、まあ、あの NHK と裁判してるということを言いたかったから、
うん、
その後にその統治法的につけてるけど、言いたいのは裁判してるということなんですと、はあ、でなんでこれわざわざ72条つけたんやっていうのは、わざわざ政党名つけんでいいやないかと思うんだけど、ね、うん、72条っていうのは、弁護士法72条っていうのは僕らが非弁非弁っていうやつです。
あ、なんでしょう、
あの弁護士の資格もないのに、うん、弁護士の仕事をしたらあかんということです。
はあはあ、それが72条なんですか、
うん、非弁活動っていうね、この弁護士の資格ないのに弁護士の、はあ、で具体的にはどんな仕事したらあかんか言ったら、うん、報酬目的で法律に基づく仕事をしたらあかんわ
け、はいはい、
法律、こう法律にこう書いてあるでしょ、だからこうなんですよと仕事をして、うん、それに対して報酬を得るということが弁護士の仕事、うん、
はいはい、
これをしたらあかんとか72条に書いてある、
はい、
で立花さんは何を言いたかったかというと、あの時は、うん、NHK の集金の人って放送法にこう書いてあるから払ってくださいというふうに回ってるでしょうと、
はあはあはあ、
それって非弁活動じゃないですかと
言われ
る。でこれだけ関しては今裁判中なんで、僕もこれ以上はもう突っ込めないんですけど、裁判、だから裁判してると思うんです。
今もその裁判も続いて、
まあ、確か結論出たかったところまだな、最終的に
長さとか決まりないんですか、
ね、あ、ないです。
透明の長さ
ないです。普通は透明って覚えてもらいやすくて、
そうですよね、
そしてコロコロ変えると覚えてくれないから
だからあのそれで言うとね、うん、ほらよく僕らの時って、うん、社会の教科書の裏は、うん、政党の歴史やったでしょ、う
ん、
あのそうじゃなかったですか、裏ペコ
って、
それこそ自民党がその前にね、うん、あった時から自由党だやで、うん、ね、昔の民主党だわーっと集まってって、
うんうん、
でそこに社会党、あの社民党が分派したとかいろいろあったじゃないですか、
分かりやすかったよ昔の方は。
で新自由クラブとかこんなあったなとか、
うん、あのそういう意味ではあの最初に僕がへえこんなんもあるんやと思ったのは先駆けでした。
先駆けとかそうでしたね、
あと透明でちょっとなんかうんと思ったのはみんなの党やった
な、みんなの党で、うん、これがもう今多分教科書の裏追いつかんですよね。
追いつかんいろんな党があるし、でそのいろんな党が出てきても政党要件満たせんだら後ろのとこで乗らない、
まあ、なんかこれ見たましてますもんね、
出るからね、もう大変ほいで、まあようこんだけコロコロ変えるなと思うんだけども、うん、普通こんだけ変えへんねんけどね、まあ、この、まあ、目的は立花さんしかわからない。で今回のその政治家女子48と、これもなんやねこれ、
う
ん、これ実は今回急に出てきた話違うんですよ、
うん、それ
は、
ね、
実はもう、
はい、
もともとあの荒川区会、区議会議員ね、うん、東京都の、の夏目さんという方が結成した政治団体、
はい、
でも東京にはあるんです、はい、ただ政党じゃない、政治団体としてあります、うん、でそれに関して立花さんも、まあ、作るときに一緒に作ったっていうのがあるから、今回、まあ、ガーシーさんの件があって、うん、もう当面また変えると言ったときに、はい、この党の名前そのままこっちにさしてということやと思うんですよ、
はあはあ、
政党名で、
はい、
まあ、そういうことなんで別に急にできた話ではなくてね、うん、でここにはあの堀江さんがね噛んでて、堀江門が、うん、
はいはい、
このもともと荒川区議の夏目さんが起こした政治団体なんだけども、まあ、立花さんと、うん、ここに堀江門も結構協力してる、
うん、
で要は、まあ、本人立花さんも言ってはったけど、今回はホリエモンの力を借りたいみたいな、こう次の、あ、すいません、これ来月の統一地方選挙があるからこれやってるんだ、
はいはいはい、
うん、その時にホリエモンさんの力というか借りたいんで、うん、まあ、ホリエモンが支援してるこの、うん、政治家女子48を政党名にしたということなんでしょう、うんうん、まあ、だからね、あの実はね、 まあ、最初に話戻しますと、はい、その NHK 党が最初にから言ってるそのスクランブル放送にして、うん、その放送料というのを見直してほしい、見直すべきやという主張に対しては、はい、結構な人が賛同するわけですね。だから2019年ちょうど4年前の統一地方選挙で結構ね地方議員当選させてるんですよ。
あの必ずいろんな地域にあり、ま、候補者立ててはりましたよね。しかも、ね、結構特徴的な選挙ポスターだったん で、
47人立って26人通してるんやからまあまあの当選確率よ。
ですよね、
うん、でそれやっぱりね、あの、まあ、今回もだから来月統一地方選挙があるから、うん、まあ、こういう党名変えてということなんですけど、もうちょっと僕そこはほんまに名前どう変えてもいいからちょっと基本はそこ やでっていうことはね、うん、はいはい、うん、もうちょっとやってほしいな。
あ、でも本当にガーシー参議院議員がね、うん、議員がまあ今後どういう形で懲罰になるのかって、まあおそらく、
うん、除名ということになるんでしょ
しょうけれども、うんうん、含めてですけど本当に実はすごいテーマを今の党名も含めてそうですけど、す投げかけたのは確かなんですよね。
で、
う
ん、NHK 党はあの政党交付金、今年3億3400万もらうんですよ。
なるほど、はい、
うん、ああ それはやっぱりもう国政政党ですから ね、うん、なるともらえるんですけども、うん、まあ、あのこれ実は社民党より多い
ね。いや、そうですよね、うんうん、だから、まあ、それこそいろんなお話あってありましたよね。こうそなんかいろんなこう不満とかを抱えてる方がもう、うん、ね、そこのところにグッと、うん、なんならもうここに行っちゃえみたいな、うん、集まったのが一つの形になった、うんうん、
まあまあちょっとそこはほんまに基本に戻ってほしいなという、まあ、来月ね統一地方選挙でまたどういう、まあ、選挙戦になるか分かりませんけども、
いろんなものが石田さんほら例えば世の中この事態を想定してなかったっていうことってあるじゃないですか、うんうん、例えば法律のことにしてもそうですし、うんうん、まあ一般的な今までだと政党名ってコロコロ変えると定着しないし、逆に不利なことが多いから、
う
んうん、でもこれ届けこれ3ヶ月に1遍ぐらいずつ変えてはるみたいですけど、うんうん、これだってね
3ヶ月に
あのピャッピャッピャッピャ変えられるもんじゃないじゃないですか、うん、おそらくちゃんと、うんうん、の届けを出さなあかんし、総務省は総務省で測って、
いや言うてもね、
う
ん、その党 の, そのいろんなスリモン全部変えられること大変やねこれ。
ねえ、うん、で3ヶ月にいっぺんぐらいだったら新しい冊子ができた頃にもまた別の冊子作るとかいやでもまあそれこそでもほんまに政治とは何ぞやということを考えるきっかけ、う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、
来週の今頃はガーシーさんの処分も出てるんでね。
そうですね、はい、だそうでございます。では続いてでございます。6時42分回りました。アドベンチャーワールドのライオンがコロナで死ぬというニュースでございます。和歌山県は白浜のレジャー施設アドベンチャーワールド、施設で飼育しているライオン2頭が新型コロナウイルスに感染して死んだと発表いたしました。施設によると2頭は1月の初旬に感染いたしまして、オスが、1月9日、メスが1月12日に死んだということです。その他のライオン21頭中8頭にも咳の症状があるということなんですよね。現在は回復しているそうです。死んだ2頭は高齢で基礎疾患があって感染後に肺炎を発症したものとみられています、うん、ライオンが感染した時期に飼育スタッフ4人中2人がコロナに感染したいことからライオンへ感染したものと推測されているということ、うん、ね、
ちょうどコロナが、うん、まあ、流行りだして頃ちょうどだから3年くらい前かな、
ね、
の4月ぐらいに僕の友達でねすごい猫いっぱい飼ってるやつがおって、
うんうん、
そいつねいつもね肩に猫乗っけてね自転車乗っとんでびっくりするんだよね、うん、みたいな、
まあまあ、
たまに街で見かけますけどその方かな
そいつやと思います、で彼が僕に電話してきて猫ってコロナなんのかなその時は僕分からんでさ言うててんけどその後いろいろ分かってきたんですけども、はい、去年の9月に農水省の動物衛生課というところが出してる情報があるんです。それ見てるとね、そこに結構書いてある、うん、まずこれ分かりやすい。犬や猫やミンクなどが新型コロナウイルスに感染した報告はわずかだがある、
あ る,
ある、うん、でただし牛、豚、ニワトリのような代表的な家畜が感染したという報告はない。
はあ、牛はないんですね、
うん、猫なんで猫、犬、ミンク
でミンク、
あとミンクってちょっとこれポイントやね実は、
うん、あ、そうで、
ここね、あとね、感染が確認されたペットの犬や猫は、うん、新型コロナにかかった人から感染したと推察されます、
うん、
ただしその逆のペットから人に移ったという報告はない。
はあ、そうなんですね。
で、ただしミンクだけはちょっと例外で、うん、ミンクってあの毛が取るために、まあ、言ったよなんか増やしてる、
はいはいはい、
繁殖してるじゃないですか、うん、日本にはあんまないけどね、うん、で ミンクについては海外で、ミンクから人へ移ったという例がある。
へえ。
でミンクはそもそも新型コロナにめちゃくちゃ感染しやすい動物やと。
そうなんですか。
で人がミンクに移した後、ミンクがそのミンクの中でいっぱい広げて、うん、でその広がった中から今度は人に移ったということがあると言うてるんですね。で、あとね、厚労省のホームページ見ると今度はね、猫は他の動物よりコロナにかかりやすいという報告がある。猫でライオンって猫科なんで、
そうですね、
そういうことなんかな。でしかも、猫に関してはコロナにかかって呼吸器症状とか消化器の症状が出たという報告もあると。今回のことはまさにその猫科のライオンやから当てはまっとるわけですわ。
うんうん
うん、で、ただし、こう人間と一緒で、高齢とかさ基礎疾患、
いや僕一瞬これ読んでる時に、うん、なんかいわゆる人のニュースと同じ表現だなと思いながら
急に百獣の王の悪いに弱しく感じて、
まあまあそうですね
基礎疾患、
2頭は高齢で基礎疾患があり感染後に肺炎を発症したと見られていますって、これよく、ね、人間の場合人のニュースってありますよね。は
あ。で猫科の大型、つまりライオンとかトラやな、は猫よりもコロナにかかりやすいと見られる。
はあ。したら結構あれですね、普通に、例えば高岸にあるような飼育員の方が感染してたりすると、うつる確率は高いかもしれないところ
ですね。そうなんですよね。で人間様もかかってても症状ないことがありますから、それがライオンに移した時に本人分からへん時もあるからね、それは別に飼育員さんの人も
一生懸命や
ったらそんな分からへんもんね。
は
あ。これでね、ワクチンなんですよ。
動物へのワクチン
はどうなるんですか。はいはい、
これがね、あるねん。
あるんだ。
人間とはちょっと違うんです。
違う、動物よ。
あるんです
ね。これはまたね、これ話が戻るんですけど、
は
あ、ミンクのために開発したの。
はあ、そう。でミンク用はライオンに効くんですか。
なんかね、ミンク用というか、はあ、そもそもこれ作ったのがロシアなんですよ。やっぱりミンクいっぱい養殖
してる、
繁殖させてるのは、はいはい、ロシアなんで、ロシアが2021年3月やからちょうど2年前に、承認してますミンク用のワクチン。
2021年3月まだ初期ですよね、イメージしてみるとね、
人間様と一緒ぐらいのスピードでやったわけ。
は
あ、うん、
は
あ。で、これロシアが言ってるのはミンクのためではあるが、ミンクのためではあるが、ミンクの中ですっごいコロナが広がる、はい、そしてそれから人に移すっていうことまで分かってるわけ。
確かに、
はい、となったら、はい、ミンクの中でウイルスが変異してしまうかもしれん。
あ、そうや、確かに確かに、
ね、それを阻止するのにも非常に有効である。
はあ。でそれは効果があったんですか。
あったんですよ。で、
ミンク
でそれを、他の動物にもということで、世界の動物園でワクチンを結構打ったんです。
はあは
あ。ライオンとかトラにも打ったケースがあります、
はい、
日本でも打ってるとこも、あんまり買えんけどね日本は、
はあ、
でただし最終的にペットはあんまり打ってないんです。なんでか言ったら犬猫に関してはウイルスに感染する可能性はありますよ、ありますけども、まずはそんなに拡散させ、ミンクのように拡散させるっていう例がないと、
集団でおりませんからね、
そうかかった人や、犬や猫は気の毒やけど、拡散させへんやったらそこまでワクチン打ってまでやる必要ないんちゃうかと、いうこと。あとね、ペットの 85% は無症状なんだって。
ああ、そう
だ、人間様よりはだからやっぱり強いというか、
うち近所の河原とか歩いてると夕方になるとね、ワンちゃんの愛好家の方々が集まってこうわー集まってあるじゃないですか、で今までは多分そこで戯れてたりもしてるのも、ちょっと気になるんでしょうね。この時期はもしかしたら無症状で移してもらうとかっていうのが、
そう、感染対策のために
移った方もだから今も一緒で人間として高齢で基礎疾患がなければ割と人間以上に平気みたい
よ。でほら最近ね、高齢のワンちゃんもたくさんいるでしょ、ほら、昔よりなんか長生きするようにな
ってますね。
そういうワンちゃんとかは結構デリケートに育ててらっしゃる方もいるじゃないですか。
そう、
ね、
でも犬同士で移すとまあまあ気ないと、
犬感染
で犬とか 猫に関しては人から映ってるっぽいぞと思った。だから高齢の犬とか猫を飼ってはる人は特に猫なんかは室内で飼
う
てます。
あ、そうです
ね。となったら来週マスクのちょっとあれ緩なりますけども、
はいはい、
高齢の猫飼うてはる人は猫と接するときはマスクしといてあげた方がええか
あの新たなフェーズに入ります。
そうなんです。んこのねこのアドベンチャーワールドのライオンが死んだことでねいろいろ分かったのはねそういうことなんです。
でもライオンもコロナには勝てんかいうように百獣の王も。
ただなこのライオンヘルニアやったらしいのよそれもヘルニアムチとしてはなんかこうなんか俺は近しいもん感じてしまうのや。
近しいもん
なんかライオンもヘルニアあるんですか。ヘルニアって基礎疾患にあるんですか。
あるみたいね。ヘルニアって書いてあったら基礎疾患悩むって調べたらヘルニアって書いてあった。
ヘルニアはでもあの背骨とか、
まあ、おそらく腰とか
腰とか
弱くなってから、あ、そう、ライオンが立てへんしなと思いながらいろいろ考えとってんけど、まあ、ヘルニアらしいわ。
でも、まあ、あれですよね、まあ、おそらくアドベンチャーワールドとか動物園ってね、うん、まあ、動物なりのその感染症というか病気に対するもってすごくデリケートにやってらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、
もちろんやってはるアッコはね。
ね、うん、でもそこにコロナがやっぱり来るんですね。
そうそうそうそう。
あの石田さん、あのそれこそ今後ね、うん、我々も新型コロナって言ってますけど、いよいよこれも呼び方が変わるんですよね。
そう変わるね。5月にね。
5月に、なんだ2019だったから ね。
そうそう。
だからほんまにいつまで新型って言うねんというのが僕らもあったんですけど、うんうんうん、
ただ今回ほんまにこのライオン2頭が亡くなったということで調べてみたら、やっぱりそれペットには人間からうつるんやと、特に犬猫の特に猫科にはうつるんやと、
はい、
まあ、犬もうつるけどね、はい、でペット同士ではどうも写さへん、ミンクは別やけど、
ミンクは別
や、ミンクは別やけど猫同士犬同士で写さへんみたいやと、
はあ、なるほど。
で基礎疾患とか高齢の猫犬飼うてる時は、
うん、
そういう人間の高齢者の方とか、うん、基礎疾患のある方に接するのと同じ、
はい、うん、あとワクチンも
あることは
あることは
あるけど、そこまで別にせんで
ええんちゃうかという、うん、はい、だそうでございます。お知らせの後も動物のお話がちょっとだけ続きます。
上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。
次のニュースも結構気になってたんです、うん、こちらです。遺伝子組み換えメダカ育成販売ということで逮捕というニュースなんですね、うん、これ遺伝子組み換えの赤いメダカを無承認で育成したなどとして警視庁の生活環境課、そうカルタヘナ法違反なんですよね。カルタヘナ法違反の疑いでメダカ販売店経営の男ら5人を逮捕、東京都練馬区の会社員ら男ら4人を書類送検しました。これ平成21年から22年にかけて、当時大学院生でメダカの研究をしていた会社員の男、研究目的の遺伝子組み換えメダカの卵を持ち出しまして知人に譲渡した疑い持たれて、その後愛好家たちに販売譲渡されたということなんですよね。この遺伝子組み換えメダカなんですが2匹で最高10万円と引き上げていたということなんですが、さあこのニュースは一体どういうものなのかということ、7時の時報の後石田さんに詳しく解説してもらいます。7時でございます。あの僕最初このニュースを見た時に、うん、何がどうダメでどうかってよく分からなかったんですけど、そ
う
そ
う
そ
う、
はい、
まあカルタヘナっていう法律の名前のがね、
はいはい、
なんやこれと思うでしょ。これもともとコロンビアにある町なんですけども、
はいはい、
ここでね、国際会議があって、
うん、
まあ、遺伝子組み換え、まあ、植物も動物に、はい、関しても遺伝子を組み換えるということは、
はい、
絶対このように存在せへんものが できるわけです。
確かに、はい、なるほど。
だって、
は
い、生き物ある別の生き物の遺伝子を持ってくるわけやから、
はい、
もう例えば、なんていうかな、改良とかじゃない、
うん
うん、もう普通は、うん、あれへんもんがそこに生まれてくるわけじゃん、
はい、
では
い、
それを野に放ったら、うん、今そこにある同じ種類のような、
うん、
いや駆逐してしまう外来生物のような、
はい、
うん、あるでしょ、はい、特定外来種、
はい、
あれのような動きをしてしまう可能性がなきにしもあらずなので、
はい、
そういうものを作ったら、はい、勝手に野に放たんように、まあ、いろんな例えば研究も含めて国の承認を得てくださいねというのがカルタヘナ法なんです。
あ、なるほど。
これまでは OK で、これ実はね、あの罰則もあるんですけど、まあまあ緩いと僕は思います、
うんうんうん、
罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金なんで、うん、まあまあ緩いです、
うんうん、
結構ことの重大さな割には、
うん、
だってそれ野に放ったら、それがもし増えたら、もともとあったやつが駆逐されてしまったら、
はい、生態系が大きく変わる可能性もありますもんね。
そういう法律なんですけどね、
はい、
で まあ、生物の多様性への悪影響を防ぐという法律です、うんうん、でこれ今回このメダカなんですけど、はい、これはまあなんか遺伝子組み換えをやっとったんですな、研究を、うんうん、で光るメダカを作った、
はい、
で光るメダカなんで、まあ、ANA で売れるやろ、ちょっと今メダカブームや
な。あのね、メダカ結構ね、買ってる方多いです。
多いでしょ。
多いです。
でそのさっき言ったように遺伝子組み換えでできたメダカなんで、うん、自然界では絶対生まれてこないメダカなわけですよ、はい、でだからそれを2匹
で10万円ですよ、最高。
バカ
ね。いや確かになんか今メダカのちょっと珍しい品種、うん、高いは聞いたことあるんですけど、
う
んうん、それは自然にあるものを繁殖させて
るから。そうそうそうそう、はい、だから品種改良と遺伝子組み換えは全然違う
ってことですよね。
品種改良はまあ人間が長いことやってきたから、
はい、
まあ、突然変異も含めて起こるんだけども、うんうん、この遺伝子組み換えって絶対起これへんことを起こすという、
はい、
だからあかんよということなんですけどもね、うんうん、遺伝子組み換えって実はペットで出てるんですよ結構。
ああそう、
も
う
でもこのカルタヘナの法律は範囲内でやってるとは思うんですけどね、うん、やっぱりね光らすっていうのは、ね、すごい
なんかわかるな、
やるんよね。
僕もあの熱帯魚飼ったことあるんでわかるんですけど、うんうん、特に水槽とかに光るっていうのはやっぱり独特のあれありますよね、うん、可愛いし綺麗し、
あとは例えばね緑とかに光るオタマジャクシとかね、これはねクラゲが結構光るやつおるでしょ。
あいます、
うん、こいつらの遺伝子を持ってくるんです。
はあ、でもまあ本人らというか彼らも光るつもりなかったでしょうしね、おたま
じゃくしも、ね、そうそうそう、もともと、いや光るっていうことはね、クラゲはまあ誰も食べへんやん、あんまり。だけどおたまじゃくしは食われるやんか。
そうですね、
あいつらはだから目立たんように
目立たんように
反物するのにおんねやんか、うん、それ光ってみ、
えらいことで
いっぺんに取れに食われるようなもん。
そうですよね、だから光らないように本来できてるはずですよね。
そうそう、それを光らすんやもん、うん、であとねこれ何のために作ったのか分からへんだけど、暗闇で紫外線を当てると、まあ、ブラックライトというのかな、うん、
はいはい、
光る猫。
猫、
うん、
なんか、
ちょっと
今日は話が動物続いてますけど、
うん、
そら彼ら彼女らも光るつもりなかったやろ
う
しな。
そう、まあ、気の毒な話ではありますが、動物を、まあ、人間様の、うん、命のためにいろいろ研究するってあるじゃんか。
ありますね。
そのために例えば鼻と蹄が光る舞台の作ったんですよ。これはたまたま光ったんだけど、うん、光るために作ったんじゃなくて、うん、その豚を育てて人間の臓器職に使える臓器を作られへんかという、うん、
はいはい、
研究の中での遺伝子組み換えの中で光ったという。
ああ、そんなことあるんです
ね。ある、うん、あとね、あとはこれは光れへんねんけど、人のアレルギー、猫アレルギーってあるやん。
あります、
はい、猫アレルギーを起こさない猫、
お
これも遺伝子組み換えで作ったらしいわ、
うん、猫は好きやけど猫アレルギーでもどうしても飼いたい、
うん、でもそれはどうなんだろう、やっちゃっていいんだろう
からってことになりますよね、うんうん、
で、まあ、うん、猫の場合さ、それでおそらく繁殖させてもその同じ猫がまたどんどん生まれて、もっとあった猫が亡くなって、
うんう
ん、とは思わへんね。
なるほど、
うん、はい、でも普通の自然界では何が起こるか分からへんから、
うん、
こういう光る熱帯魚を作ったメダカか、
はい、
作ったら離したらあかんでと、
うん、
言ってんのに勝手に打って広げたり、そもそもが実験室から出したらあかんのに出してる、
はいはいはい、
っていうところがあかんのですけどね、
うん、
あとね面白い、いろいろどんな遺伝子組み換え動物がおんねんと調べたら、
うん、
これ意味分からへんねんけど、恐れを知らないマウスというのがあるんですよ。これはなんだ、
恐れをしないマウス、
精神的に、
いや、つまり、猫とかにも突っ込んでいくんですか。
何しても恐れない、
うん、それ何用に、
いやだからいろいろ人間の何やろうな、何用に作ったやろな、恐れを知らないマウスできましたって、遺伝子組み換え
ないで、
うん、すごい、それはやっていいこと、
まあ、結局、まあ、でもその今回このカルタヘナ法ってもちろんそうなんですけど、
うんうんうんうん、
そこでまあ石田さん逮捕までなった、うん、ということですよね、うん、まあ、処理
やっぱりね広がりすぎてたんでしょ
う。うん、
で中にはもうあれやばいと思って、要するに捨ててしまったやつもどおるわけ、それやると一番あかんわけで、
それが生態系の悪影響になる可能性がある
。ちゃんと大臣の承認を得てからいろいろやってくださいというのが法律なんで、
う
ん、
まあブームになってくると必ずそこに付随してこういうものってのは出てくるんでしょうけれどもね、うん、はい、はい、だそうでございます。